夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは
結婚後の男性の愛情。
結婚してからデートに行くことがなくなった。結婚前の彼はアクセサリーとか買ってくれたのに、最近は買ってくれない。付き合い始めた頃と随分変わったな。昔に戻れないのはわかるけど、愛情は示してほしいな。そう思う結婚3年目のあるひとときだった。結婚前後にかかわらず、付き合ってしばらくすると彼の熱烈な愛情が感じなく日が必ず来ます。
これは男性にとって愛情の形が狙っている時と維持する時の2つの状態で違うからです。狙っている時とは付き合う前の状態、付き合ってもまだ彼女からの愛情を確信できていない状態。この状態では彼は彼女との付き合いを確定させるために様々なことを頑張ります、
うん、
例えばデートのプランニング、誕生日のお祝い、少し豪華な食事、花のプレゼント、まめな連絡などなど。狙っている時の男性は彼女の心を得るまでは分かりやすい形での愛情を示します。
しかし維持する時の状態になると、男性の愛情の形は変わります、
うん、
例えば結婚している場合、
花はめったに贈らないです、
うん、
豪華な食事も誕生日や記念日くらいになります。
こんな感じで男性の愛情が減ったように女性は感じるかもしれません。
しかし男性からすると愛情はきっちり示しているつもりでいます、
うん、
例えば結婚指輪をつけている男性、この結婚指輪をつけているだけで男性は日々奥さんに愛情を示していると思っているものです。
伝わんないか
も。他にもこれからの2人の未来を計画する、
うんうん、
デートの計画よりもこれからの2人の未来を計画することの方が男性にとっては大事なことになっている。
なるほど。維持する時の男性の愛情は女性からは分かりにくいものになっているのですね。
はい。ではでは、この維持する時の愛情はどんなものがあるのでしょうか。いくつかここで見ていきましょう。
結婚指輪をする。
彼からすると毎日好きだよと言っているようなものです。
二人の現実的な未来を話す。
ずっと付き合うという前提だからこそ出てくる発想です。
毎日家に帰る。
一緒にいるのが楽しかったり癒されたりするので家に帰ります。
困っていたら助けようとする。
自分の分身が困っている状態なので本気で取り組みます。
お金を家に入れる。お金を貯める。
二人の将来のために必要な資金を貯めようとします。
趣味以外のものにお金をかけないようにする。
ファッションもレベルを落とす人は結構います。それよりも家や二人の安定の方を重視します。こんな感じでくっついた後の男性は安定した愛情を示すようになります。維持する時の愛情には派手さがあまりありません。なぜかというと、短期的な利益を求めての行動ではなく、二人の関係を長期的な視線で見ているからです。長期的な視点での行動だからこそ派手さのない愛情となるのです。
そう考えてみると、派手さのない愛情はある意味深い愛情なのかもしれませんね。
はい。
さあ今回の気持ち。
継続の愛は派手じゃない。
でも結婚指輪をして毎日好きだよと言ってるようなものですっていうのは多分伝わんない。言わないとダメ。
ね、そうね。
これ
は大事です。
これをしてるのはね。
っていうね。
まあでもあとは普通にね、結婚指輪しててね、毎日好きだよって言ってれば一応いいんじゃないですかね。
ああ、そうですね。電波をね送ってもね。
電波はなかなか届かない。
こうね、うん、相手もねキャッチする超能力。
そうなんですよ、ね。
あればいいんですけど、超能力欲しいね。
は
い、
ああ、そんな話今日。
うさぎの小部屋。
はい。
さあ、2月28 28日、もう2月も終わりですよ、
はい、
やったー、春はいつだー、いやいやい
やもうあとちょっとですか、あと1ヶ月ぐらいじゃないですかね。いや落ち着いて、アフリちゃん、アフリちゃん落ち着いて、
取り乱しました
、取り乱しましたね、
取り乱
言わなかったのに今言っちゃったよ、おっかねーよ
ー。じゃあ今日はもう終わりた
い
か。
いやひどい終わり方ですよそれは。はい、
はい、さあ2月28日は何の日かというと、はい、うん、なんとビスケットの日だそうです。
ビスケット、ほうほうほう、
はい、うん、全国ビスケット協会が1980年に制定したんですが、もともとは1855年に、はい、水戸藩の柴田宝庵さん、蘭学者の方ですね、がビスケットの製法を記した日本初の文章であるパンビスコイト製法書を水戸藩に送ったそうです。またビスケットの語源がラテン語で二度焼かれたものという意味のビスコクトス、あ、言えなかった、ビスコクトスであることから二度焼く28の語呂合わせの意味を持たせているそうです。
なるほど。おお、なるほどね。
ビスケット。
ビスケット。
すごいですね。じゃあ水戸藩。
そんなに古いんだね。
安政2年っていつぐらい？
いや安政2年ですね。安政2年。知らないよ。
江戸時代？
安政の大国があったのが多分安政でしょ。だから結構もう幕末近いはずだよね。
幕末ぐらいにビスケット。うん、海外ではこんなのあるよっていうのを持ってきて作ったんですかね。
おお、初めて食べたらどう、やっぱ美味しいんだろうね。
どうなの、小麦粉とか使って、
あの焼き菓子ってそもそもやっぱ少ないんじゃないですか、日本の昔の食文化って。うんうん、めっちゃあの髪の毛が
前髪がピョーって
言ったけど、あの餅とかでさ、あの、あんこが入って甘いのはね、あったと思うけど、
そうですね、
焼いたものっていうのは多分あんまなかったと思うんですよね。それを考えると、うん、結構新鮮な食感だったし、あ、これはみたいなことになったんだよね。
ねえ、もうちょっと気になりますね。
初めて自分がビスケットを食ったのでも覚えてないから全然わかんないけど
割とちっちゃい子にはすぐ、
うんうんうん、
すぐもらえるもんですよね。
そうそうそうそうそうそう。
ビスケット、クッキー、さ、そんなビスケットとクッキーの違いは何ですか？
はい、
森永さんは丁寧に答えております。
はいはい、じゃあお願いします。
ですね、はいはい、実はこれは同じ意味、
うん、あ、そうなんだ。
ただ菓子業界では糖分や油分が多めの手作り風のものをクッキーと呼んでも良いという決まりがあって、
呼んでも良い、
そうなんです、うん、区別して使われることもあります。
手作り風なんだ、しかも。
そうですね、手作り風のもの
を、うん、クッキー、
クッキーと呼んでも良いっていう決まりがある。多分商品に名前をつけるときに〇〇クッキーとか、これはクッキーと呼びたいって思った。
じゃあステラおばさんのあれはどっちかというとクッキーなのかね。
クッキーなの、あの手作り風だからステラおばさんが手作りで作ってるからね。
ああ、じゃあもうじゃあクッキーだ、
はい、クッキーです、
クッキーですね、
はい、はい、
なんかでも自分の中でクッキーっていうと何かが入ってるイメージがありますね。ビスケットは多分それだけ、
あー、プレーンクッキーとか好きですけど、なんかバター多めのイメージが、
なるほどね、
私はクッキー多いです。うん、ビスケットっていうとちょっと硬いイメージ。
あー、なるほど、
個人の感想です。
うん、まあ、それぞれやっぱありますね。
ますね。
へえ、面白い。
まあ、海外では別にイギリスではビスケット、うん、アメリカではクッキー、うん、フランスではビスキュイ、ドイツではビスキュイートなどと呼ばれているそうです。
本当だそうだそんな風でね。
そうらしいですよ、はいはい、だからまあ海外では同じものを、
うんうんうんうん、
まあ、日本には両方入ってきちゃったってことですよね。
まあそういうことでしょうね。
もしかしたら違うとこから、
多分ルートが違ったんでしょうね、きっとね。
ですね。で、ちなみに、はいはい、アメリカでビスケットっていうと柔らかい菓子パンのことを呼ぶそうです。
え、硬くないじゃん。
そうですね、だからあの、うん、ケンタッキーでビスケットって
、ああみたいなのがやってきて、はいはいはいはい、
ね、
あのなんかあれでしょ、あんまり頼まないけど、
蜂蜜みたいな甘いやつと一緒に来て、うん、私は最初一番間違えたかなって思いました本当わかんなくて。
ああ、そうか、あれビスケットって言うんだっけ。
そう
だよね、そうだよね、
パンのこと。
はいはい、パンっぽいような、 なんとも言えないような感じ。
そう、これは何って思ってます
あれ頼んだことないな、食べたことはありますけど自分頼んだことなくて、と思っていたけど。
だからカーネルサンダースさんはアメリカ大好きです。
いや、まあまあまあ ケンタッキーってもともとアメリカの会社じゃなかったっけ、あれ。
どうでしたっけ、
確かそっちの会社じゃなかったっけ。
あ、うん、それを持ってきたか、日本人がちょっと混乱しちゃ
う。なんでちょっとガーネーサンダースが悪いみたいなことになってんの。
ビスケットカッコパンって書いてい
ただければ。なんでカッコパン、いやいや、アメリカ
私の子供時代に混乱しなかったんです。
そんなにそんなトラウマになるぐらいの感じなんですか。
だって我ながら子供の時がっかりした。
がっかりしたの。あ、そんな、あ、そうかそうか、ユキの小さい頃はそのちっちゃいね、
セットでビスケットだ、うん、はい、パン、おう。
あ、なるほどね、はいはいはい、そのチキンのね、あのデザートじゃないけど、そのちっちゃいこういう ね、ビスケット、クロム
の、子供の時やっぱビスケットとかはテンション高いじゃないですか。
はいはいはい、上がりますね。
パンかってなるじゃないですか。
いや、でもほら、蜂蜜かかるからちょっと違う。
そうですけど、ちょっと期待したものと違うと、ね、
すげえ納得 いかなかったんだね。
これはちょっとね、割と納得いかなかったんですよね。あ、ほんと、
大人になってもそれを引っ張るくらい納得いかなかったんだ。
そうです、あの子供の時のがっかり感、割と。
あ、まあまあまあ、それはわかる。
衝撃があるん
で、うん、あるある、そういうのあるけどね。
はい。
そんな今になってカーネル・サンダースにクレーム。
違います、ご意見です。
あ、いやいや、
子供の時のご意見です。
感想ね。
感想です、ね、子供が抱いた時の感情と感想をお伝えしました。
わかりました、はい、ありがとうございます。
カーネル・サンダースさん、よろしくお願いします。
何よ、はい。
はい、
わかりました。
そんな感じでしたね、
はい、クッキーの日ね。
はい、ビス、あ、はい、そうです。
ビス、大丈夫ですか。
ビス、ビスの
日。ビスケット、ビスケット&クッキー、
ビスケット、ビスケットの日です。
ビスケットの日ですね、はい、
はいはい、
大丈夫ですか。
大丈夫です、
はい、
以上です。
はい、じゃあ今週はカーネル・サンダースの熱い思いをね、お伝えしました。あれ。
はい、はい、というわけで、ユッキー的お知らせは、うん、各週金曜日に青空学院文学部のラジオ配信中です。
はい、出ます。
はい、うん、そして水曜日には木桜すいちゃんがスイスイと秋田、
ね、秋田雪深いですからね。
雪深いですからね、うん、本当になんかすごいなって思います。本当にすごいなって思います。
そうだね、まあ、あのこっちはやっぱ雪降らないじゃないですか。
そうですね、もう
東京とかの方は
もう降る量が違いますから
ね、全然違います
ね、基本的に。はい、まあ、そんなスイちゃんもね、元気よく秋田に残ってますので、応援してください、はい、
お願いします。
帰る子お知らせは、
帰る子はないけど私お知らせがあります。ですね、
はい、
まあ、ほぼ1ヶ月後ですね、3月の28日から4月の1日まで、うん、劇団アニマル王子さんというところに出演させていただくことになりました、
う
ん、この劇団アニマル王子さんがですね、今年で15周年ということで、私これ10周年の時に出させてもらったんですよ。5年前ですね。
あれ、周年の時に出る人で、
え、
何周年。
あ、違う、そういうわけじゃないですけど、
うん、
なんせ今回ですね、キャスト数がですね、全部で29人も
い
るんですよ、うん、
すごいですね。ありがとうございます。
で、タイトルが、うん、歓喜風亭花の錦絵ということでですね、うんうん、白波五人男っていうのと、うん、青とこうなんちゃらかんちゃらっていう。
ちゃんと調べてきてください。もう、
まあ、あの昔に書かれたお話をいろいろとこう混ぜて、うん、うまいことを現代風にアレンジした。
何話ですかこれは、根本的に、まあ、
根本的に言うとですね、
誰のお話ですか。
ネズミ小僧ですね。
おー、泥棒なんですね、みんな。
はい、まあ、全員じゃないですけど、あのいいものが
貴族ってやつ、
貴族ですね、ネズミ小僧貴族なんですけど、うんうん、ネズミ小僧が活躍する話、うんになってまして、
まあ、じゃあスカッとするんですか。
そうですね、スカッとすると思います。
お、
和物のエンターテインメント芝居、
お、楽しいやつですね。
まあまあ、そうですね。で、まあ、チャンバラあり、うん、ダンスありみたいな、まあ、歌はないんですけど。
チャレロ君何するんです
か。僕は悪役ですね、今回。
お、悪役、
悪役です。はい、
成敗されるやつ。
成敗されるかどうかまだ分かりませんけど、悪役です。
ちょっとテンション上がりますね。
悪役ありますね。悪役楽しいですね。
面白いですね。
はい、で、僕あのこれ、みんなのですね、あの出演者の写真がそれぞれ出てるんですけども、僕だけなんか様子がちょっと違うっていう。
なんか風に吹かれている
。風に吹かれてる。何お前気取ってんだ。
悪役なのに何気取ってんだってやつですよね。
そうそう、そんな感じの写真になりましたんで、あのもしよければですね、あのこちら遊びに来ていただければと思います。場所がですね、うん、あの築地、築地にですね、あの本願寺というところがあるんですけども、
ありますね、
築地のブティストホールというところでやりますので、ぜひぜひ遊びに来てください。
はい、ぜひぜひ
よろしくお願いします。
はい、はい、というわけでお相手は相葉由紀子と
鈴崎大輝と
アビルちゃんと
ガイル君でした。
それではまた来週、バイバーイ、バイバーイ。